出エジプト記第13章21節から、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。この箇所では、エジプトを出たイスラエルがいよいよ自由の身となって約束の地へと向かっていこうとしている、その箇所が出てきます。で、そのエジプトを出るにあたって彼らを導いていったのは雲の柱、火の柱と言われるものでした。それが彼らの前を先立って歩むのについていく形で、民は自分たちの行く先を示されていったわけです。そして14章の2節のところには、具体的な地名とともに、ここで宿営せよということが示されていきます。この地図の中で赤線のところを見ていただきますと、今スコテからエタムというところまで来ています。そしてそのエタムというところからですね、バールツェフォンというところに登っていくように言われます。で、このエタムから、右下の方にあるエタムの荒野の方に抜けていくのが一番近い道になるわけですけれども、それから見ると逆戻りするような形でバールツェフォンというところに戻っていくことになります。で、このバールツェフォンというのは具体的な場所というのは実は分かっていないところになります。ちょうどこのエタムからバールツェフォンに沿って海がですね、湖がこう入り組むような形で、あるのが分かっていただけると思います。で、これから出てくる葦の海を渡るという記事のその渡った部分がどこであるのかっていうのが実ははっきりしないんですね。どんな風なところをどんな風にして渡ったのかというのが、皆の意見の分かれるところですが、このバールツェフォンというのはおそらくエタムよりは北の方になっていて、こういった湖に面した一つの場所であろうと考えられています。ですので、いずれにしても今来た道とはこう少し方向転換をして、違うところに行っているという、そういう印象を抱かせる道のりになります。で、このところに来ることの意味というのはですね、3節のところにこう書いてあります。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている。アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにしたというんですね。で、このところで彼らが逆の方向に行ったということを通して、エジプトの王は彼らは迷っている、荒野で彼らは行く道を失ってしまった、であれば私たちはそれを追いかけていこうということになりまして、パロが心を固くなにしてという表現ですね。エジプトからイスラエルを行かせなかった時に、何度も何度もその固くなにしてという言葉が出てきましたけれども、それが今回も出てきて、なお出て行ってもなおそれを追いかけていって取り戻そうとする、そういうことを指しています。それをした時に、私は栄光を表そう、私は自分の栄光を表そう、そしてエジプトは私が主であることを知るようになろう。で、イスラエルはその通りの進路を進んでいくことになるわけです。いよいよ5節のところでは、民の逃げたことがエジプトの中で王に告げられると、 パウロとその家臣たちは民についての考えを変えていったと言います。災いが様々に下った時には、もう早く、一刻も早く一人残らず出て行ってくれというふうに言ったわけですけれども、こういうふうにして出て行った後でもう一度考えてみると、いや、一体私たちは何ということをしてしまったのだろうか。イスラエルを去らせてしまい我々に仕えさせないとは。どんな災いがあったって、あの労働力としてのイスラエルを失うことはやっぱりしてはならなかったのだというふうに振り返るわけですね。そこで6節、パロは戦車を整え自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を頑なにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行ったと言うんですね。で、ここはパロは、自らが軍を率いて登っていくことになります。で、彼自身が自分の、自らですね、行動を起こして先頭になってこの軍を率いていこうとしますし、襟抜きの戦車600というふうに書かれています。エジプトの国でも最も優秀である馬車乗りたち、それに引きられる戦車たちを用いて追っかけていこうとするわけですね。合わせてエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけてということで、ここに是が非でもこのイスラエルを追跡して彼らをここに連れ戻そうという非常に強い意欲が見えることです。しかし、イスラエルはそれに対しても臆することなく出て行ったということが記されています。で、彼らが追いかけていきますと、イスラエルは徒歩でのこの旅程になります。エジプトは戦車を持っての追いかけていく歩みですので、ほどなくして彼らは追いつかれてしまうわけですね。9節。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくパールセフォンの手前ピハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついたというふうに書かれています。で、パロは近づいてきますと、臆することなく出て行ったイスラエルになりますけれども、この彼らが後に迫ってくるのを見るとですね、非常に恐れて主に向かってこう叫びます。11節のところです。そこには、こう書いてありますね。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか？私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか？私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方が、この荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。で、民はこの時に自分たちの率直な思いを口にします。エジプトから救い出されて、約束の地に導かれようとしている。しかし、今、そのエジプトから出た直後に、もう一度エジプトからこのようにして追われて、そしてもしアランノでこのまま死んでしまうのだとしたならば、エジプトでそのまま仕えていた方が良かったではないか、ということですね。自分たちが聞いて望みを抱いていたのは、この先にある約束の地に導かれて、彼らの独立した自由な神の民としての繁栄を思い描いていたわけです。しかし、そこに至るプロセスの中で、経験する困難ということは想定をしていなかった。で、出た直後に、自分たちが思っても見なかったような困難が、こう、降りかかってきたときに、彼らはこのことについて、であれば、こんなことに歩み出さなければよかった。モーセ、あなたは一体何ていうことをしてくれたのか。私たちは元からこんなことは望まなかったではないか、ということなんですね。もちろん彼らはこんな試練を望んではいなかったんです。でも、 困難な試練の先にある本当の約束の実現は求めていました。で、そこに至るために何らかの過程を経なければならないということをあまり想定していなかったので、こういったことが出てくるわけですね。モーセはその時に彼らについてこういうふうに言いました。13節のところです。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。このところにはいくつかのことが出てきますね。恐れてはいけない。恐れてはいけない。当然、自分たちの力以上のことが降りかかってきているわけですから、彼らは不安にもなり恐れもし、いやどうしたものだろうかとおじまどってしまう。そして絶望の中で不平や不満をつぶやき、こんなことだったら私たちは出なくて来なかった方がよかった。でも、神様が言うのは恐れてはならないということでした。なぜならば、そのところにもたらされるのは主の救いであったからなんですね。彼ら自身が自分の手による解決を見るのではなく、そこのところで今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。神がなさることをご覧になりなさいということが言われています。主があなた方のために戦われるというとき、あなた方は黙っていなければならないということですね。この黙っているというのは、先ほどの不平不満に対する言葉であると同時に、私たちの恐れが心を騒がせて、どうしても口を開きたくなることについて黙っていなければならない。主がことを行われ、主がこのことに戦われるのだ。主があなた方のために戦われるのだ。ということです。そしてこれはモーセが彼らに向かって言ったことですけれども、今度は神様ご自身がモーセに対して15節からのところ括弧の中に語られたことが出てきます。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその軍勢戦車と騎兵を通して、私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して、私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。イスラエルは前進をするんだというふうに言われるんですね。民はこんなことだったら出てこなければよかったと思うわけですけれども、いや、あなた方がこの時に思い描くことのできない前の道があるというのを神様はお示しになるわけです。自分たちの目の前には葦の海が広がっていて、後ろには追っ手が迫ってきていて、この行くところのもうない、逃れようのない状況の中で、いや、前進するのだ。で、モーセが手を挙げてですね、海の前に差し出すと、そのことによって乾いた陸地が現れて、そこを進みゆくようになるのだ。で、この人には今見えていない道を神ご自身が見せて、そこを進みゆくようにされるときに、追っては来るだろう。その心を固くなにし、彼らが追ってくるだろう。でも、そのことを通して私は、ご自身の栄光を表そう。そして、その中でエジプトは私が主であることを知るようになる。これは先ほど出てきたところの表現が繰り返されていくことですね。神様は一貫して、パロの心を固くなにし、エジプトの歩みを固くなにし、彼らが追ってくるときに、そのことを通して私の栄光を表し、私のが主であることを知るようになる。これは降りかかる困難なわけです。災いなわけです。 彼らにとってはもはや望み得ないという状況に追いやられることでもありました。しかしその中で知ることのできる神ご自身をここに表すと、もう一度宣言がなされて、そしてモーセに対して海の前に手を差し伸べるようにというふうに言われます。で、ここから神の御業がこのイスラエルの民に及び、不思議なように彼らが導かれていくことになります。まず何が起こったのかと言いますとですね、19節のところに、これまで民の前を進んでいた雲の柱が彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、つまりイスラエルとエジプトの人の間に入って、このエジプトが進む道を遮るということをしてくれました。ですので、エジプトはこれ以上イスラエルに近づくことができないという時間を過ごすことになります。その間にモーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれたというんですね。モーセが手を差し伸べた時に、その時に風が吹いて、この水のあった水面が右と左に分かれてですね、そこに乾いた陸地が現れてくる。そこを民は進んでいくことができるようになる。22節、そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。23節、エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。追ってきた彼らは、彼らもまた乾いた陸のところをイスラエルに次いで入っていって追いかけていきました。で、イスラエルの民はすでにその海であった部分を渡り終わっていったときに、この雲の柱のところからエジプトをご覧になった神様は、その隊に混乱を生じさせた。具体的には、戦車の車輪を外すということをします。で、エジプトはこのイスラエルの軍を、イスラエルの人々をですね、軍隊を組んで、そして戦車で追ってきていました。それゆえに追いつくことができたわけですけれども、この海のところを渡るということについては、不適切な乗り物というか、あまり適していない状態であったこともあって、その車輪が外れていくということになるわけですね。で、彼らは、こう右と左に水がせき立っているその真ん中のところで、自分たちの頼みの戦車の車輪が外れるということを経験したときにですね、これはまずいということを感じ取るわけです。で、それは何かというと、主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。こんなところでこんな風に私たちがなる。雲の柱に前を遮られてですね、今まで追いつこうとして、いよいよだというところで一歩に迫ったそのイスラエルを遮られ、そしてこんな風にせき立った水の中で自分たちの車輪が外れ、これはまずいということを感じ取るわけですね。イスラエルが神によって守られており、イスラエルが彼らのためにエジプトと戦っておられる。まさにモーセが民に向かって言った、恐れてはならない、黙っていなさい、主が私たちのために戦われるのだからと言ったことを、エジプトは自分たちの口で告白をするわけです。あ、これは神ご自身が私たちと戦っている。で、そういう中で26節ですけれども、主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。 エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日、イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。エジプトは海の中に滅んでいくことになりました。で、その後ですね、岸辺に打ち上げられたエジプト人たちのその姿を彼らは見たわけですね。追いすがってくる強い隊を組んだエジプトを彼らはかつて見て恐れていましたけれども、もはやそういうエジプトを見ることはないのだと言われた通りに、彼らはここにエジプトの無残な姿を見るようになります。そしてその時に彼らが見たのはただ単に滅びたエジプトの姿以上に神がこのことをなさったという主の救いを見なさいと言われたことを見たわけですね。31節の言葉で言えば、イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたというふうに言われているところです。で、この経験というものが、書かれているのは、私が主であることを知るようになる。エジプトが、追い迫るエジプトが、そのことを知るようになる。ということはもちろんのこと、そこから救われたイスラエルが、この方の大いなる救いを見るということのためでもありました。もともと雲の柱に導かれたその歩みが最短距離を行くのではなく迷っているかのようにしてパロの心を固くなにさせ追わせて、そして追いすがる危険の中でこの技が行われていくということを見たときに、これは神がお与えになったことで、実は必然的に起こることではなかったわけなんですね。こんなことをしなくてもスムーズに彼らを助け出すことはできたわけです。そのままエジプトから出てですね、アラノを通って約束の地へとストレートに導いていくことだってできなかったわけではありません。しかしこのいうことを通して神がイスラエルを救われるということをいよいよ確かなものとして民に教え、経験をさせ、そしてこのことを印として残すということを神様がされたわけですね。で、この経験を通したこの民の姿が、なお一層確信を強められて、これから歩んでいくことになるわけです。で、彼らはこのことをですね、後の世代、後の世代へと語り継いでいき、私たちはエジプトからこういうふうにして救われたんだ。その時の語り草になっていく海を分けて神は私たちをそこを渡らせてくださってというふうに語り継がれていくものとなっていきました。で、この後民はこうさらに歩みを進めていく中で、この経験があってもなお神様を疑ったり恐れたりするんですけれども、こう一つ一つのことを積み重ねて確信を増し加えていくわけなんですね。で、この神様の導きというのが私たちに与えられているということを感謝したいと思います。で、この箇所はですね、聖書の中でもとても有名な箇所ですし、また映画等のこう印象に残る場面にもなっていることですので、海を分けるというのはですね、非常にこう一般の方々にも知られているところであると思います。ですので、それゆえに、この海が分かれるというのはどういうことなのかということを説明しようとする人たちもたくさんいます。 で、この聖書が記しているこういった印についての考え方を少しだけお話ししておきたいと思います。聖書の中には様々な印と言われる奇跡が書かれていますけれども、特にこの海が分かれたという箇所のことを考えてみると、そこには現象、起こった現象について科学的な説明をしようと思えばすることができる事柄になります。ここの聖書の箇所の中にも書かれていましたけれども、東風が吹いて海の水を分けたんだというふうに書いてありましてね。で、そのことの意味がですね、それは、文字通りに風が吹いて、ドライヤーで何かを乾かすように水がビャーって飛んでいったというニュアンスももちろんありますけれども、例えば、その季節的な水の多い少ないということであったり、もちろん風のこともあったり、そして、湖面の水のですね、深さ、浅さというもの、地形というものですよね、そういったもののことであったり、の中で、この時期こういうふうにして水が分かれるというのはこういう現象なんだというふうに説明することはおそらくできると思います。もちろん当時の様子を私たちは全部科学的に知っているわけではありませんので、推測が多分に含まれることですけれども、この時期のこういうところのこういう地形の中ではこういうふうにして海の水が分かれるということはあり得るだろうというふうに考えることはもちろん私たちはできるわけですね。で、その一方でもう一つあるのは、神の御業としての意味付けをするという側面があると思います。で、それは自然現象として起こったのだというふうに言うことができるわけですけれども、でも、では、この時に民がそういう道を通ってですね、そういう風に海を渡っていき、そしてモーセが手を挙げて海の水がもう一度元に戻りということの、このストーリーを追っていけば追っていくほど、私たちは科学的などういう風にしてということ以上に、神様がこれをなさっているという意味付けの部分を理解していくわけですね。で、世の中の多くの人はこの科学的な説明ができたときに、だから神の御手というのはないのだというふうに結論を付けるわけです。で、私たちはその科学的な証明でこういう現象ですよねと言われたときにですね、そうですよということがまずできるんですね。要は科学的に言えば確かにそういうふうなことだったんでしょうと。でも同時にそれを用いて御業をなさる神様ご自身の存在というのは全く否定することではないわけですね。例えば手品で言えば、手品の種が分かってしまうと、なんだそれじゃあこれは意味がないじゃないかっていうふうになるわけですね。それはすごいことをしているかのように見せかける術だからですね。でも神様が奇跡をなさるというのは手品ではないので、何かすごいことが起こっている神様でもないものが何かを通してごまかしてですね、人の目を欺いて神様であるかのように見せかけているとすれば、種がバレると、なんだこの神様じゃないんじゃないかという話になるわけですけれども、別にそういうことを神様はされようとしているのではないので、自然と現象としての意味、説明ができたとしても、じゃあそれを通して人に対してこの御業を行われる方の存在というものについて、ですね、疑問を持ったり、あるいは否定をしたりする材料にはならないということですね。で、科学的な説明ができることイコール神がしたのではないということではなくて、科学的な説明ができることを含めて神がそれをも用いてなさったこととしての奇跡になっていきます。で、私たちはこの神様を信じていくという確信の部分ですね。これを積み重ねていくというイメージを持つのがいいのかなと思っています。ですね。お菓子を作るときに、パイを作ろうと思うと、 パイは何層にも何層にもその層を作っていくことになるわけですね。ぐじゃぐじゃぐじゃっと混ぜて、型に入れると普通にビヨッとケーキなりクッキーなりの型が、生地ができますけれども、こう練ってものを折りたたんで折りたたんで折りたたんで折りたたんでということをして、間に空気が入っていったものを収めていくと、こうふわっと膨らめるパイのようになっていくわけですね。で、私たちの信仰の歩みというのが、多分ですね、一様に一回信じた、あ、もう出来上がりというような感じで、終わらない。まあ、それでね、100% 私は、純粋な信仰ですって言えれば、それでもいいんですけれども、おそらく多くの場合は、信じて、困難があり、疑い、つぶやき、でも神様が私たちをまた導いてください。その確信があり、気づかれた土台のもとに歩みを積み重ねて積み重ねていく中で、私たちの歩みが成り立っていく。で、多くの信仰者たちも、またエジプトを出てきたイスラエルの民の歩みも、これからこう旧約聖書が続いていく、その神の民の歩みも、そういうふうにして積み重ねられていく確信なんですね。で、私たちがこの聖書を読むときに何が素晴らしいかというと、私たちがこの積み重ねられていく確信というのをですね、自分が体験をしていくその積み重ねと同時に、聖書の中に読む積み重ねられた経験を自分のものにすることによって、自分が実際に経験していること、プラス神の民の経験を自分の信仰にこう加えていくことができるわけですね。それは聖書の中に書かれているそれぞれの方々の歩みの中で得られた確信を自分のものとしていくということであり、合わせて実際に私たちが一緒に歩んでいる信仰の仲間たちの様々な経験、そこに与えられてきた御業、その信仰を自分の信仰の歩みにこう取り入れていくことができる。自分で経験をするその積み重ねを聖書の中の積み重ねと、また実際の生きている信仰共同体の積み重ねと合わせて私たちの確信にしていくということができることですね。で、その素晴らしさの中に私たちは歩むことができています。ので、なお聖書の中にこの確信を増し加えられたいと願っていますし、また信仰の歩みを共にしていく教会の歩みの中に、信仰の仲間の歩みの中に、私たちの歩みを揺らがないものとしてなお導かれていきたいと願うものです。しばらく黙祷をいたしましょう。